皆さんおはようございます。前回に続いて今日もヤコブの話になります。子どもたちの教案に合わせてということでやっていますので、先ほども紙芝居でちょっとだけ概要をお話ししたかと思います。で、前回と今回とヤコブの話が続いているわけですね。で、ただ時間的にはちょっと先週のお話から今日のところは間が空いています。ちょっとおさらいしますと、先週どういうお話だったかと言いますと、ヤコブがですね、実家から逃げ出すお話でした。で、どうして実家から逃げ出すことになったかと言いますと、双子のお兄さんのエサウという人がいまして、でこのお兄さんがですね、お父さんからアブラハムから続く祝福の約束をですね、引き継ぐはずだったわけですね。祝福の祈りをしてもらうはずだったんです。ところがヤコブはですね、この祝福はどうしても欲しいということで、お兄さんもそしてお父さんも目が見えないのをいいことにですね、ちょっと騙して、そして祝福をヤコブが受けちゃうわけです。そこでお兄さんはですね、自分が受けるものだったはずのものを奪われたので、激怒をして殺してやるというふうになったわけですね。で、お母さんが、兄さんがそんなこと言ってるからもうあんた逃げるしかないよと言って、私のお兄さんね、つまりおじさんがいる土地、かなり離れてるんですけれども、私の故郷のところまで逃げなさいというふうに送り出したわけです。で、そこでヤコブはですね、たった一人ぼっち、何も持たずに出かけ、そして、荒野でですね、一人石を枕にして寝るわけですね。ところがそこで神様は素晴らしい幻を見せてくださる。しかもあなたを祝福する。あなたと共にいるっていう約束を与えてくださる。そういう話だったんです。言ってみればその逃亡生活の最初の日のところが前回だったんですけど、今日はですね、その間を全部すっ飛ばして20年経って、今日のところは逃亡生活の終わりですね。いよいよ実家の故郷の土地に彼が帰ってきた。その最後の、故郷に帰る前の日の夜の出来事。それが今日読んでいるこの箇所になっているわけです。で、一人ぼっちで彼は旅立ったわけですけれども、神様の約束通り、その約束のまだ始まりに過ぎないんですけれども、たくさんの恵みと祝福を受けて彼は帰ってくるわけですね。おじさんの家に行っていろいろあったんですけれども、最終的にはたくさんの財産を得て、しかもこれもいろいろあったんですけれども、結果的にたくさんの家族を得て、そしていよいよ約束の土地、お父さんの生まれ育ったのか実家の土地ということですね、故郷の土地にこれから入るというところに来たわけです。で、その中で今日はその最後の夜、前の晩の夜なんですけれども、そこで何が起こったかという話です。それは一言で言えば、今日のタイトルなんですけれども、神様とはっきり残ったであるということですね。つまり相撲を取ったということです。別にこれはふざけてるわけじゃなくて本当にそうなんですね。で、今日の箇所のところでは格闘したって書いてあります。英語で言えばレッスルですよね、レスリングですね。日本的に言えば相撲であり、あるいは柔道であり、取っ組み合いですよね、要はね、取っ組み合いの戦いをしたということが今日の箇所で出てくるわけです。順に見ながら、今日の箇所で大切なところを見ていきたいと思います。では最初にですね、23節から25節のところをご一緒に読んでいきましょう。23から25節を開いている方で結構ですので、一緒に読んでみたいと思います。いきます、せーの。その夜ヤコブは起きて、2人の妻と2人のそばめ、それに11人の子供を連れてヤボクの渡しを渡った。皆を導いて川を渡らせ、持ち物も渡してしまうと、ヤコブは一人後に残った。その時何者かが夜明けまでヤコブと格闘した。はい、こう書いてあります。状況はですね、今お話した通りですね、逃亡生活の果て、そしておじさんのラバンのところに逃げていったんですけれども、そこで彼は苦労をするわけです。もともとお兄さんとお父さんを騙してね、祝福を得ていきましたけれども、おじさんのところに行ったらですね、今度は騙される側になるわけです。で、そこで、とても可愛らしい娘さんを見つけてですね、結婚したいっていうわけですよね。ところがですね、そのおじさんは彼をたばかって、じゃあ結婚させてやるから7年働けっていうふうに言うわけですね。で、結婚できたと思ったら実はお姉さんの方だったっていうね。 で、じゃあ、 まあ妹もお前に嫁がしてやるからさらに7年働けって言って、まあ、結局彼はですね14年間にわたって、このラバンの下で働かされる。でその後もまたさらに仕事をさせられていくわけですね。でヤコブのおかげで、まあ、このおじさんのラバンは祝福を受けていくんですけれども、まあ別にね悪い人として最初は描かれてないんですけれども、だんだん欲を変えていったのかもしれないですね。だんだんラバンはこのヤコブをいいように使うようになっていくわけですね。まあ、そういう非常にこう苦しい20年間を彼は過ごしてくるわけです。まあ、しかしその苦難の中で彼は本当に変えられていく、そして本当に成長していくわけですね。人格的にも整えられて、そして神様の祝福を財産の面でも子供たちの面でも受けていく、まあ、そのようにして帰ってきたわけです。しかしここでまだ恐れが、最後の恐れが残ってるわけですね。それは川を渡ったら兄さんがまだ怒ってるかもしれないということです。何しろ20年前に殺してやるって言われたから逃げてきたわけですから、まあ、帰ってきてですねまだ怒ってたら危ないわけですよね。兄さん本当に怒ってないかな、俺も結果的に向こうでねものすごく祝福を受けて帰ってきたけれども、兄さん未だにねあのことを怒って俺を殺してやると思ってないかなっていうことをずっと彼は恐れていたわけですね。まあ、そこで彼はどうしたかと言いますと、先に家族をこの川を渡ったら約束のね土地なんですけれども先に渡してしまう。で戻ってきて一人こっち側の岸で、まあ、静まるわけですね。そこで、まあ、さっき読んだ何者かが夜明けまでヤコブと格闘したというこの今日のテーマが起きるわけですね。で先に言っておきますと、これはですね神様との格闘です。何者かがって書いてありますけれども、要は神様とここでヤコブは戦ったんですね。もう取っ組み合いになったんです。夜中中もう明け方までずっと彼は神様とここで取っ組み合いの戦いをすることになったんです。20年の月日を経てヤコブ自身は随分変えられました。まあ、最初は騙す人で小ずるかった、でもそれも騙されてね歩んでくる中で随分変えられてきたわけです。そしてその最後の最後の総仕上げが神様との取っ組み合いだったわけですね。これが今日の箇所になるわけです。多くの場合はですねこの取っ組み合いは何かって言ったら、まあ、これは祈りだろうというふうに解釈をされています。今日の紙芝居でも取っ組み合いの場面はこうやってるところは出てこなくて、まあ、おとなしくヤコブがお祈りしている場面出てきましたけれども、まあ、この祈りがねそれほど激しかったんだろうっていうような解釈が、よくされています。でそれはそれでね私もそれでいいと思います。祈りっていうのがそうあるものだっていうそういう考え方としてもいいと思います。でもその上で、もっとですねシンプルに私は今日のメッセージは神様と取っ組み合うという話だというふうに思うんですね。神様と相撲をする、もう取っ組み合って、どっちかがもう本当に根を上げて降参するまで戦う、まあ、こういう戦いを今日はシンプルに私たちに示していると思うんです。まあ、ですから今日のテーマ、まあ、メッセージというか問いかけはシンプルですね。皆さんはこのように神様と取っ組み合っていますかということだと思います。今日の皆さんに語られているこの箇所からの、まあ、問いかけは本当にこのヤコブのように神様と戦っていますか、もう取っ組み合ってえいやというふうに神様と向き合っていますか、これが今日の問いかけであると思います。それは、まあ、言い方を変えれば信仰の在り方を語っているとも言えることができると思いますね。信仰というのはクールなものではないと思いますね。クールな面もあると思いますけれども、クールなばかりではないと思います。私たちがもし、そんなクールなね本当にただこう当たり障りのないことをきれいにお祈りして、そして、日曜日は礼拝に来るけれどもそこで、普通に礼拝っぽいことをして、そして帰っていって、そして私はキリスト教徒ですというだけのことが信仰だと思っているのであれば、それは今日のこのヤコブの姿からほど遠いというそういうメッセージじゃないかというふうに思うんですね。信仰というのはそういうものではなくて、もっと泥臭い神様とのぶつかり合いではないかというふうに思います。皆さんもニュースなんか見ていると、大相撲のこう場所前とかだとこう稽古の様子とか出てきますよね。でも力士たちが泥だらけになってこうゴロンゴロン転がりながらぶつかり合う、ああいう姿を を見ますけれども、神様とですね、本当にガーンとがっぷり四つバーンってぶつかっていく、そういうことを何度も何度も繰り返していくのが本当の私たちの信仰の歩みだというふうに思います。そこには、さっきも言いましたけれども、子どもたちのメッセージで言いましたけれども、本当に綺麗な言葉だけではない、綺麗な思いだけではないものを神様にガーンってぶつけていって、そしてそこで神様と向き合っていくということが繰り返されていくんだと思うんですね。イエス様は、私は平和をあなたたちに与えるために来たのではない、剣だというふうに言います。でこれは家族のね問題も取り扱っていることですから一概には言えませんけれども、確かに私たちに信仰は平和を与えますね、平安を与えます。しかしその平和というのはただなんとなくポヤーンってくるものではなくて、私たちが苦難の中で神様とぶつかった時、何度も何度も神様と向き合ったりバーンバーンってこう戦っていった中で本当の意味で与えられていくものだと思うんですね。上からポンって気休めのようにしてパッて与えられるものではない、一時しのぎとか、今だけ良くなったらいいやっていう、その程度の助けを神様は備えている方ではなくて、そういうのも与えてくださるんですけども、そういうことを全部通した中で神様と向き合っていくこと、そのがっぷり四つの戦いを経て本当の平安、本物の平和、本当の神様の愛であったり祝福であったり、そういうものを受け継がせようとしてくださる、それが私たちの信仰であるというふうに思うんですね。神様と取っ組み合ってこそ本物の信仰になっていく、このことを今日のこのヤコブの姿は表していると思います。繰り返しますけれども、今日の最初にして最大の私たちへの問いかけは、皆さんは今あるいは最近本当に神様と取っ組み合っていますか、取っ組み合っていますかということであると思います。さあ続けて見ていきましょう。今度は26節を開いている方で結構ですので、ご一緒に読んでみたいと思います。26節を一緒に読んでみます。いきます、せーの。ところがその人はヤコブに勝てないと見て、ヤコブのももの関節を打ったので、格闘をしているうちにももの関節が外れた。はい、でこの取っ組み合いの戦い、格闘をですね、神様と繰り広げた結果、ヤコブはですね、大きく分けて2つのものを得ます。2つ得るものの1つがまずここに書かれてあることだと思いますね。それはももの関節が外れるということです。怪我を得るということですね。しかしもちろんこれは彼が肉体的に怪我をしたという話ではない、単にももの関節が外れたというだけの話ではないわけですね。やはりその心がある、その心は何かというふうに言えば、ヒントとしてはですね、今日の最後のところにあると思います。32節も一緒に読んでみましょう。その結果のところが書いてあるわけですね。32節を一緒に読んでみます。いきます、せーの。ヤコブがペヌエルを過ぎた時、太陽は彼の上に昇った。ヤコブはももを痛めて足を引きずっていた。はい、こういうふうに書いてあります。彼はですね、ももを痛めて足を引きずっていたというふうに書いてあります。つまりですね、このももの関節が外れたことは何が起きたかというと、彼がもう一人でまともに立って歩いていく、もう何にもなしでスタスタ歩いていくということはできなくなったということを意味しているんです。で、これをですね、ある先生は、そのご自分の解釈も含めてこういうふうに訳しています。それは彼の最も頼みとしていた自我だったというふうに訳して読んでいるわけですね。伝統的にもそういうふうに解釈をされています。神様はこの最後の戦いで徹底的に彼を叩いた、そして彼はですね、いよいよ自力で立つことができなくなった、自力でまっすぐ歩んでいくことはできなくなった。でこの自力でできなくなったということが大事なんですね。彼はこれまではかえって自力で立ち、そして自分が自分がという思いで戦ってきた、そういう人であったわけですね。良くも悪くもです。自分が自分がと思って彼は兄を押しのけて、そして祝福をもぎ取ろうとしてきた人でした。そして彼には知恵もあった、だからずる賢いという意味であったけれども、それは賢いことでもあるわけですよね。知恵を巡らしてお兄さんから祝福を奪い、 知恵を巡らしてお父さんを騙して祝福を奪うことができた。そしておじさんのところに行って騙されもしたけれども、でも負けちゃいなかったわけですね。彼はおじさんにやり返して、そして財産をかなり増やして一番いいやつだけ持って出てきたわけです。そういうところが彼にあるんです。まあずる賢いけれども、でも確かに知恵もあった。だから彼はそれを十分にフルに用いて、彼は自分で立ってきたわけですね。戦ってきた。そして彼は力も強かった。彼は兄さんに比べたらどちらかというとインドア系の人であったのは確かですけれども、でもですね、力は兄さんに似てあったわけですね。他の箇所のところ、これの前のところを読んでみますと、3人がかり男がね、3人がかりで動かす井戸の蓋をですね、自分でガーって動かしたってことが書いてあるわけです。ですから彼は意外とこう隠れマッチョなわけですよね。力もある、体も健康で丈夫なわけです。もう彼はいろんな面で神様から祝福を受けて優れた状態だった。しかしそれをですね、まあ、神様を求めていたけれども、本当に自力でなんとかかんとかっていうふうにずっと立ってきたわけです。しかしここまでラバンに騙されて、おじさんに騙され砕かれてきて、最後の最後本当に神様とバーンってぶつかって取っ組み合った結果、もう彼は自分では立つことをしなくなった、できなくなったということですね。ついに主によってのみ立つことになった。これがこの箇所の表していることであるわけです。彼がこの神様とのぶつかり合いを経て得たものは謙遜であり、そして全く神様への信頼というものですね。もう自我ではなくて謙遜、もうただ神様とだけ向き合う中で自分がある、そして本当にただ神様に信頼することによってだけ私は立つ、歩んでいくというものになったということです。そこには20年の時がかかっていますけれども、彼は確かに変えられ、神様と取っ組み合ってきた結果、ついに最後にそれを得たんですね。さあ続けて今度は27節の方を見ていきましょう。もう一つの得たものを見ていきます。27節をご一緒に読んでみたいと思います。いきます、せーの。もう去らせてくれ、夜が明けてしまうからとその人は言ったが、ヤコブは答えた、いいえ、祝福してくださるまでは話しません。はい、いいえ、祝福してくださるまでは話しません。もうタイムアップだ、もういい、やめようというふうに相手から言われます。神様に音を上げられるんですから、大したもんですよね。神様の方がもう解放してというふうに言うわけですが、彼は何と答えたか、まあ、神様の最後の問いかけだったのかもしれないですね。それはね、それに対して彼はこう答えた、いいえ、絶対話さないってことですね。祝福してくださるまでは話しません。もうあなたから祝福を得るまではね、絶対私は話しませんよと、こういうふうに言ったわけですね。彼がこの戦いを経て、取っ組み合いを経て得たもの、それは一つは腿の関節が、自我が完全に叩き潰されることであって、そしてもう一つは祝福であったということですね。ここで書かれている通り、彼はもう一つ祝福を得た。神様とぶつかり合ってきた結果、最後に彼は本当に祝福を得たということです。まあ、このヤコブの生涯を見ていくと、本当に隠さず書かれてあります。ですから彼のですね、あんまり良くないんじゃないというふうに私たちには見えるところも書かれています。でもその中で神様が一番喜んでいたところは何だったかといえば、そして私たちに今日語られているメッセージは何だったかといえば、この神様に対するしつこさですよね。絶対話さないぞという、もう本当に心からのしつこさであるというふうに思います。彼はですね、ずる賢いんですよ。本当に小ずるいんですね。見てると確かに分かります。お兄さんとの関わりの中で彼はかなりずるいです。でかなりインチキなやり方で祝福を得ています。でもですね、そこまでしても欲しがるところを神様は評価したわけですね。逆にエサウ、兄さんの方は全然そうじゃなかったわけですね。彼はですね、弟が豆のスープを煮ているところにお腹を空かせてやってきて、そして豆のスープが欲しい、その赤いやつくれっていうわけですね。そして彼が、じゃあその長子の権利をくれ、つまりそこに祝福が隠されているわけですよね。俺に祝福の権利をよこせというと、エサウは腹が減ったどうでもいいって言って食うわけですよね。ですから彼にとっては神様の祝福、そして神様自体も、まあ、ひょっとしたらそこまで考えてなかっただけかもしれませんけれども、そこも含めてね、その程度であったわけです。そんなに大事じゃなかった。でもヤコブにとってはそこまでしてでも欲しいほど 神様を求めていたということなんですね。そして神様の祝福を求めていたわけです。このようなしつこさを神様は喜ばれた、これがこのヤコブの生涯を通して私たちに本当に見習うべきと示されている一番大きな、特質というんですかね、信仰の特質だと思いますね。私たちはこれほどですかということを問われているというふうに思います。さあ、そして、ヤコブはですね、名前を変えることになります。今度は28、29を一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。お前の名は何というのかとその人が尋ね、ヤコブですと答えると、その人は言った、お前の名はもうヤコブではなく、これからはと呼ばれる。お前は神と人と戦って勝ったからだ。はい、彼はですね、名前をヤコブからここでイスラエルと変えられるわけですね。初めてここでイスラエルという言葉が出てくるわけです。そしてこの先イスラエルの民はここから増え広がっていくんですよね。もともとヤコブという名前なんです。これ名前もなかなかいわくがついていて面白いんですね。でヤコブは、このヤコブという名前はですね、かかととか掴んで離さないもの、そこから転じてですけど、掴んで離さないっていう、そういうような名前の意味なんです。でなんでそういう名前になったかというと、彼は双子で生まれてきたわけですね。で双子のお兄さんがエサウで、生まれてくるときにですね、この弟のヤコブはお兄さんのかかとを引っ張ってたわけです。ですからそういう名前、ヤコブっていう名前になったんですね。でここにはですね、本当に彼の性質よく表れてますね。悪く言えば彼はですね、兄の足を引っ張ってでも自分が出ようとする、そういうタイプの人間であるってことですね。と同時に、それを長所に変えたならば、彼は自分が欲しいものを絶対掴んで離さない人間であるということでもあるわけですね。そして、悪そうな性質までも神様によって長所とされてきた、その結果彼が新しく得た名前は神様と戦うという名前であったわけですね。エルっていうのは神様で、イスラっていうのは戦うって言葉からの派生の言葉ですけれども、要は神様とがっぷり四つで戦って、そして祝福を得るものっていうような、そういう意味合いの名前がこのイスラエルという名前であるわけですね。このイスラエルの民になっていくこのヤコブ、そしてこの民全体もそうです。そして今のね、時代のイスラエルと言ってもいいでしょう。私たちもそうであるべき姿ですね。それはもう本当に神様と戦う民だということですね。戦うというのは別に神様を打ち負かしてやろうとして戦う戦いではなくて、本当に神様を得てやろうとする戦いですよね。神様から祝福を本当に勝ち取ろうとする、そういう民であるということですね。30、31節、残るところを読みたいと思います。30、31を読んでみましょう。いきます、せーの。どうかあなたのお名前を教えてくださいとヤコブが尋ねると、どうして私の名を尋ねるのかと言ってヤコブをその場で祝福した。ヤコブは、私は顔と顔とを合わせて神を見たのになお生きていると言って、その場所をペネエル、神の顔と名付けた。はい、最後にですね、ヤコブは名前を聞かせてくださいと言うんです。ヤコブはですね、多分分かってるわけです。もうこれ当然神様だということは分かっていて、神様と戦っていると分かっているんだけれども、なお確証を求めてですね、あなたの名前を聞かせてくれというふうに言うわけです。すると相手はこう答えます。どうして私の名を尋ねるのか、これが十分に答えであるわけですね。分かってんだろ、分かってて俺と戦ってんだろっていうことを最後に言うわけですね。そしてヤコブをその場で祝福した。もうこれが全部答えですよね。神であるということの答えに他ならないわけですね。でヤコブはですね、このことを通して本当に最終的によく表れてますね。彼は祝福を求めて話さなかったけれども、彼が一番本当に欲しているのは何かといったら神様そのものですよね。神様と会って神様と向き合うこと自体が彼にとっての最大の望みであって喜びなわけですよ。先週もね、くしくも間空いてるからこの話ができるわけですけれども、先週の話でも彼はですね、その幻を見せてもらうわけですね。天からのはしごを見せてもらって、そして最後に何て言ったかというと、ここはなんと恐ろしいところだ、私は神に会った、ここは神の家だと言って喜んだんですよ。彼はですね、祝福の約束を得たんだけど、言った言葉は何だったかというと、神と会ったっていうことを喜んで、そして石を立てるんですよね。 今日のところもそうですね、祝福してくれるまで話さないと言って祝福してくれたから話したけれども、彼が一番喜んだのは何だったかというと、結局俺は神と顔を合わせたぞっていうことなわけですよね。本当に彼が望んでいるのは、とにかく神様と向き合うこと、神様に相手してもらうことなんですよね。神様とぶつかることが彼にとっての本当の喜びであって望みであるわけです。で、神様と本当に顔を合わせたら、もう清くない私たちは生きていけないってことで、人は死ぬって言われてましたから、なお私は生きてると言って、もうさも嬉しかったという、その様子を言葉で表しているわけですね。で、名前もですね、神の顔というふうに名前をつけるわけです。行く時はですね、ベテルでしたよね。神の家だったわけですね。ここで俺は神に会った。帰ってきた時も同じように、ここは神の顔を、私が顔と顔を合わせたところだ、そういうふうに言って、ヤコブはこのことを喜ぶわけです。顔と顔を合わせるっていうのはですね、向き合う人にしかできないわけですよね。神様を求めて見に行く人しか見ることができない。顔と顔を向き合うっていうのは、向こうがこっちに向けててくれてても、こっちが向けない限りは絶対見ることができないわけです。神様はどういう方ですか？皆さんに顔を背ける方ですか？そんなことないんですね。ずっとあなたのことを見てますね。こっちが向けるときに、私たちは顔と顔を合わせることになりますね。今日のテーマにもう一度戻りますけれども、最初の話に戻ります。最大にして、最初の、そして最後の問いかけは、あなたは神様と取っ組み合っていますか？本気で神様にぶつかっていますか？そのことに尽きると思います。さっきも言いましたが、子供たちに言いましたけれども、神様に対して今畜生というふうに祈ってもいい、泣いてもいいし、わめいてもいい、そしてぶつかっていくということが大事だということですね。むしろもう本当に自分の心の思いを隠して、神様の前で仮面をつけて向き合わなくて、何を得ることがあるでしょうか。私たちが本当に求めているのは、顔と顔を合わせて神様に相手をしてもらうことですよね。本当に神様を求めているはずですよね。その時に私たちの方がそれを隠しても何の意味もない。向き合うことをやめない、ぶつかることをやめない。今日から私たちは神様にぶつかっていくんだということを、ぜひまた始めていきたいというふうに思います。私たちがそのように神様にぶつかっていくならば、私たちは変えられていく、本当に変えられていく。それはですね、どういうふうに変えられていくかっていうのは、私たちの方では選べませんよ。こういうふうになりたいなっていうふうに必ずしもなるとは限りません。最終的に彼は桃を打ち砕かれますから、どこか打ち砕かれるかもしれません。でも必ず素晴らしい形に変えてくれますね。そのことを私たちが望んで向き合うならば、主はそれを成してくださる。そして私たちはその祝福を得ますね。私たちが求めている祝福以上のものを神様は用意してくださっている。それを私たちは受け取るものになっていきます。さあ、ではいつものように祈る時をもって御言葉の時を閉じたいと思います。どうぞそれぞれで神様に応答の祈りをしていっていただきたいと思います。今日の御言葉で語られていることは、本当に最終的に、繰り返しますが、たった一つであると思います。本当に神様と取っ組み合っていますか？そのようにして神様とぶつかっていますか？ぜひそのような歩みをまた今日からスタートしていきたいと思います。どうぞ自由にそれぞれで応答の祈りをしてください。祈りましょう。あります。ハレルヤ。愛する主よ、あなたの皆をあがめます。あなたが私たちの思いを 本当に真正面から受け止めてくださる方であることを感謝します。私たちは良い思いも悪い思いも余さずあなたに伝え、あなたにぶつかっていきたいと願います。主よ、どうぞ私たちをますます受け止め、またあなたの身思いを持って答えてください。主よ、どうぞ私たちを完全にあなたのものとしてくださるようにお願いいたします。神様、どうぞ一人一人の祈りにあなたが御旨を持って答えてください。一人一人の心の内なる叫びに本当にあなたの思いを持って答えてくださるようにお願いいたします。そうしてくださることを心から感謝いたします。主よ、これからの一週間の旅路をあなたの御手の内に置いてください。この一週間もあなたと常に向き合い、あなたと取っ組み合いながら歩んでいく、そのような歩みとしてくださるようにお願いいたします。今日のこの礼拝のひとときを感謝します。皆さんそれぞれの祈りに合わせます。委ね感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。